お待たせしました。マジカル2961回目のお客様です。今日も素敵な方ですよ。宮里千歳さんです。どうも
よろしくお願いします。
あのね、千歳さんってさ、あるところでね、私たち初めてお会いして、はい、結構初めてお会いしてるのにいろんな話しましたよね。
そうですね。
なんかこんなんでいいのかなと思うぐらい、私もう本当
いえいえディープなお話
長々と、はい、長々としましたが、いえいえ、あのね、千歳さんってあの数の千と、はい、それからあの1歳2歳3位がありますよ、
はい、
すっごく縁起のいい名前、千歳さん、千歳さん、
はい、
誰がつけたの？
父親です。
お父さんいい名前つけたね。
そうですか、ありがとうございます。
あの千歳空港の千歳ですよね、はい、
これ。そうです、そうです、全く同じです。
なんかすごくこう縁起がいい感じがして。
あ、よく言われます。
いや、すごくいい名前。宮里さんっていう感じ、うちなんちゅうですよね。
そうです。でこの間もね、うん、そういうふうに見えないって。
見えない見えない、はい、沖縄どのあたりですか、ご出身は。
まあ、出身も今住んでるところは読谷村なんですけど。
読谷、
はい、でもたどりたどっていくと泣き人のような感じです、う
ん、泣き人浮かみかなとか今日は読谷からありがとうございます。
いえいえ、よろしくお願いします。
あの、なんて言うんでしょうね、あの最近の傾向として、はい、本当に会ったその瞬間から、はい、なんか初めてじゃないねみたいな人たちばっかりなんですよ。私どこかでお会いしましたかみたいな形で、はい、で話したら根性では会ってないんだけど、はい、でもなんかあのすごい親しみがあの持ててですね、はい、どっかで知ってる人じゃないかなって私は思ったのよ。あの千歳さんの第一印象っていうかね、
はい、
で、うん、ちょっと前まではほら仲良しになるってさ、人間って時間かけたじゃない、
はい、
いろいろね、はい、でもそんなのが随分変わってきちゃっていて。
そうですね、
もう会った瞬間からもう波動が合う人たちは OK っていう感じだよね、は
い、ありがとうございます。
で波動が合うか、千歳さんって何やってる人なんだろうと思ってね、あの宇佐都の宇佐都、あの佐藤三郎さんのお洋服の展示会でお会いしてね、はいはい、今日も来ていらしたからすごい似合うんだけれども、
ありがとうございます。
あのこの世的には千歳さんってどんなお仕事してた人なの？は
い、ですね、ホテルでの勤務が長いんですね。
そうなんだ、
はい、であと、まあ、事務関係 の、うん、あの資格を持ってるので、うん、まあ、自分としては裏方で地道に人をこう支えるっていうのがすごい好きなんですけど。
ホテルが長かった。
ホテル長かったですね、はい、お客様とこう接したり、はい、誰かのためにっていうのがすごい好きで、う
ん、なんかね、一見するとねスピリチュアルリーダーみたいで、ね、言われるでしょ？
言われます、うん、もっと表に出なさいとか、
うんうん、
いやいやいや本当にそれは私は望んでないって言ってるんですけど。
いや今日だからラジオに出てもらって私やったと思ってるんだけど。
いえいえ、すごいびっくりしました
でもあの何か出てもいいのかなみたいな、何かがあるんだよねきっとね。
そうですかね、まあ、その流れというか乗っかっちゃおうと思って、
うん、あ、それでラジオっていう番、まあ、初めてですか？
全く初めてです。
そんな感じもしないんだけど。
いや
なんかもう私なんかも出てて慣れてますよみたいなね。そのなんていうのかな、なんでうちのスタジオによくマッチなさ、なん同化してます。
同化してますか？
紹介してんだけど、あのこの、まあ、番組名が田村邦子のマジカルミステリーツアーといって、はいはい、あの人生を一人一人が主人公のドラマですっていうね、あのコンセプトでやってるんですけれども、はい、本当に今日で2960回目なので、あともうちょっとすると3000回なんですけどね。いやでもね、本当にこんな小さなね、は
い、
あの沖縄なんですけど、はい、本当にいろんな方たちがいて、いろんな人生を歩んでいて、でお会いしてお話を聞くまではまさかそんなことを抱えてるとかそういう人生歩まれた方に見えないみたいなね、 だから人って不思議ちゃんだなと思って、やっぱりちゃんとお話を聞かないとその人の人生って分かんないなと思って、この番組をやってね本当につくづく思いますけど、はい、であの千歳さんとの出会いが私たちもちょっとこう不思議な感じでね、はい、あのいろいろお話をさせてもらったんですけど、はい、まあ、ホテル業っていうかそういう、まあ、事務的なことも長くやってらした千歳さんって、はい、それ全部沖縄でお仕事
で、あ、そうです、全部沖縄でね、
はい、じゃ沖縄から離れたことはない、出たことはね、
ないですね、
ずっと沖縄で、
ずっと沖縄です、
またそれもねその若さでみたいないやいやいやいやいやいやじゃないでしょ。で沖縄っていうところってほらちょっとミステリアスで、
そうですね、
不思議な、
はい、
あのなんか3次元じゃない、もうちょっと 3.75 ぐらいでよく言うんだけれども、でそこの住人みたいな千歳さんなんですけどと本当にさっき言ったみたいにね、はい、あのスピリチュアルとかセラピストとかヒーラーさんかと思ってたんですよ、はい、でも興味あるでしょ、
よく言われるんですけど、
ないの、
まあ、興味、その不思議な世界というか、うん、まあ、見える世界見えない世界、まあ、もちろん大好きですし、まあ、おばあちゃんがもともとノロでって、まあ、クリスチャンにはなったんですけど、あ、
ちょっと待って、もともとノロさんが
おばあちゃん
クリスチャンになった、
はい、クリスチャンになりました、
いや面白い、おばあちゃんはまだご健在ですか、
いやもう3年前にちょっと他界したんですけど、
あ、今日一緒に来てもいらっしゃるか
多分いらっしゃいますいらっしゃるっていう変ですね、右打ちなので、はい、
おばあちゃまのそういう DNA 的なことからあると見たり聞いたり、はい、なんかそれを見てるでしょ小さい時から、おばあちゃまがやること、
はいはい、もちろんもちろん、
あの日の観音のとかなんとか、
あ、はい、でもあのクリスチャンに、私がちょっともう物心つく頃にはもうクリスチャンだったので、そういうことはもう、
おばあちゃん何があった、はい、おばあちゃんの話してもしょうがないんだけど、何があったんだろうね、
あのもともとこうノロ家系というか、そのうちに生まれてそれをやってたんですけど、うん、そのおじいちゃんに出会って、その嫁ぎ先がクリスチャンの家系だったんですね、
なのでおじいちゃん違う、
そうですそうです、なのでお姑さんから
どっちを選ぶの、
そうですそうですそうです、
なんのクリスチャンじゃなくお店にうちの嫁にはみたいな、
はい、
本当にあったのかな、
はい、でもまあクリスチャンというより愛を取ったって言った方がいいですかね、
その方がいいね、
は
い、
そうですそうです、
もう今の田瀬さんピコそうか、愛を取った、
はい、と思います、うん、私は、はい、でそこからやっぱりいろいろ大変だったみたいなんですけど、
だって、ね、
見える世界でも見えない世界でも、
うん、
でもそこからもずっと長いことクリスチャンの生活を続けて、
亡くなるまで、
はい、
でそのおばあちゃんを見て、おばあちゃん子だったんですか、
そうですね、おばあちゃん子ですね、はい、
可愛がってもらって、
可愛がってもらいました、はい、
であの千歳さんもクリスチャンですか、
私は違います、教会に足入れたことはあるんですけど、洗礼は受けたことがなくて、
ね、
はい、
あのノロだったおばあちゃんが愛を取ってね愛を選び、なんかすごい素敵な人生だったかもしれないけど、はい、まあ、その DNA 受け継いでますよ千歳さん、
そうですか、
そうですよ、
ありがとうございます、
これから何が起きるか分かんない、あの独身でいらっしゃるんですよね、
はい、
ね、
はい、
あの聞いてらっしゃるリスナーの皆さんで、素敵な千歳さん、こんなごあのなんていうのか縁起のいい名前を持ったお嬢さんもいらっしゃらないと思いますよぜひご一歩、間近にご一歩してくださればですね、あの合わせます
じゃあよろしくお願いします
今日は何、千歳さんのボーイフレンド募集、旦那様募集の会になりますかもでもあのほら人間ってさ、うん、いくつでも、うん、10歳の子は10歳の子なりに、80歳の80歳の子なりに、人生もよっていろいろほらやっぱり山あり谷ありでいろんなことを経験してくるじゃないですか、うん、はい、ここにね7歳の子、あのうちの娘が7歳の時に、はい、あの同級生が転校すると、
はい、
でそれをでクリスマスでもあったので、はい、じゃあ記念に、友達が転校する記念にマジカルでも出ようかっつって、
はい、
3人で昭和7歳の女の子来たことある、
あーそうなんですね、
うちのマジカルミステリーの最年少、
素晴らしい、
だから7歳なら7歳の子、最後はね校歌を歌って帰りましたけど
かわい
いであのやっぱり生きてる分だけいろんなね人生模様があるかと思うんだけれども、はい、千歳さんがちょっと自分をこう振り返ってね、はい、やっぱりちょっとこう忘れられない、
はい、
あの人生を変えるターニングポイント、
はい、
一つや二つ終わりになると思うんですけれども、はい、まあラジオで話する内容があれば聞きたいんですけど、
はいはい、
人との出会いとか別れとか、
ね、まずあの去年ね栗子さんのお宅でお会いして、でも実はその前に、はい、あの又吉恵子さん
の、あ、共通の友人のね、
はい、の、 あの魔女っ子クラブで
怪しいな、
怪しい
タイトルまで言わないであ
、そうです、うん、そこで、はい、あのこう瞑想っていうか音声瞑想ですかね、うん、
はい、
それがまず最初なんですね、でも言葉を交わす、その時は交わしてなくて、 あ、すごい素敵な方だなと思って。
私？
はい、もちろんもちろんもちろん。
帰りなんかケーキでも。もうお出ししましょう。
はい。でその時にあすごいなと思って、やっぱりまず、まあ、私千恵子さんに出会えたっていうのが私すごいターニングポイントというか、この何十年生きてきて、
うん、人との出会いということですね。
そうですね、人との出会いで、うん、そのままの自分でいいんだなっていうのを私千恵子さんにすごい教えてもらった。今もそうですけど、ずっと、うん、自分でつけたバッテンは自分で外しなさいとか、うん、あと、まあ、邦子さんがその時におっしゃってた、私たちは一人ずつ原石、宝石の原石であって、うん、人との出会いとか人との関わり方でその原石が磨かれていく、ダイヤモンドのように磨かれていくっていうことをお話しされてたんですよ。
私そのこと話しました？
話してました。しっかり
覚えてないな。
降りたんですかね。
降りてきたかな。
あ、でそこで、はい、お話聞いて、やっぱり人と関わるのがすごい好きなので、
あ、もともとね、苦手じゃなくて、ね、
苦手じゃないです、うんうんうんうん、全然、なので、あ、やっぱり人との関わりって大切だなと思って、そこからどんどんこの今の流れというか
変わっていったって感じです。
変わってきましたね、かなり、はい、
ほら、もともとホテルのお仕事をなさってて、はい、やっぱり対お客様じゃないですか、はい、またそれは全然、それはなんていうのかな、ビジネスとしてのお仕事としてのお顔で、
はい、
っていうことなんだね、きっと ね、本来の自分っていうか、
はい、外に向かってたっていう言い方がいいですかね、意識が。
あ、
こう、
なるほど。
そこまできっちり自分と向き合う時間が
向き合ってなかった、
はい、まあ、忙しいっていうのもありますし、その方法もわからなかったっていうか、忘れてたんだと思うんですけど、それがまた千恵子さん、あと邦子さんの言葉をいただいて、うちにうちにっていう、もっと自分を、いいとこも悪いところも全部
っていうか、私そんな偉そうなこと言った、
言ってましたよ。いっぱい素敵なこと。
でもね、一緒なんですよ結局、うん、どうしてもほら、人は見やすいし見えるし、うん、人のことは評価もできれば、うん、自分との比較もするんだけど、自分のことって見えないから、
うん、そうなんですよ。
誤解してない？誰よりも一番誤解してるのは自分のことだと思う。
そう、うん、ですね、はい、
ありますよね、そういうことがね、
はい、
例えば私こうやってね、ラジオのパーソナリティしてるじゃないですか、はい、最初の頃、はい、自分が喋った声とか後で聞くじゃないですか、はい、違う、私じゃないって私ってこんな声じゃないって、もっと違うイメージで、あとコンサートなんかのチラシを作るときに写真を撮ったりするでしょ、
はい、
そうすると、えー、って私こんなんじゃないってなんか全然違うねと思ったら、ええ、でも周りに映ってる人を見たら、ええ、私から客観的に同じなんですよ、こう直で、はいはい、生で会ってる人とその写真に、
はい、
じゃあ何があって、ええじゃんどういうこれ結論が出るのかしらみたいなね、
はい、でもすごい分かります、
自分のことが分かってない、はい、でそれがいいこともあるけれども悪いこともあるんですよね。
あ、
だからその人との出会いの中で自分が内側を見るっていうのが、はい、深くなんていうのか、マイナスなことではなくって、はいはい、本来の私って何だったんだろうとか、自分と向き合うって、
はい、
でもね、千歳さんさ、やっぱりさ、この人間三次元の世界、
はい、
小さい時学校だったり勉強が忙しかったり、はい、で社会にいたら仕事が忙しくて、はい、自分を向き合うとかって、そういう時間がどこで取れたのって中にないんですよ、基本思わない？
そうですね、
1年に学校も行かなくて仕事もして、なんか自分とうんとこどこかでね、遊んで遊んで遊んでっていうのはなかなかないでしょ。
そうですね、ないですね。
だから気がついたら元もう年取っていて、
はい、
肉体を衰えてみたいなねなんかそういうことになりがちだと思うんですが、でもなんかそういうきっかけっていうか、今まで自分では考えたこともなかったよね、自分の自身のことを、はい、こう助言があった時に、はい、くっとこう自分の中ですぐに腑に落ちたの。あ、そうかもしれないみたいな。
ちょっと時間が、やっぱり向き合いたくない自分と、
あ、向き合いたくない、
はい、とかもういろいろ出てきちゃって、私すぐ体力的にどうこうになっちゃう人なんですね、私。
ちょっと精神的なショックが起きたり、何か問題抱えたり、はい、考え事をすると大変
そういう人なんですね。
体質ね。
でもその癖もだんだんもう取れてきて、うん、この何年かでですね、
うん、
でもうそうこうしてるうちに、こう この間もお話しさせていただいたんですけど、去年の4月、ちょうど今月父親が、はい、一周忌なんですけど、はい、父親がもうそれもちょっと事故で亡くなったので、
そうでしたね、
はい、なので朝起きてお父さんがとの会話で行ってらっしゃい、行ってきますっていう会話が最後になっちゃったんですね。
うわ、はい、
なのでその時にすいません、ちょっと込み上げてくるのがあるんですけど、
いろんな別れ方の中で朝ね、はい、行ってらっしゃいって言って、はい、似たような経験私もありますよ。
でもね、皆さんあると思うんですけれども、
聞いてらっしゃる
方々も、なのでで
もお父様とその時会話をしたのね、行ってらっしゃいって、
はい、はい、で、はい、なのでなんて言うんですかね、そこからやっぱり人との出会いをもっともっと、目の前のこととか目の前の人とか、そのこうやってお話してる時間も私だけの時間ではなくて、邦子さんの時間ですとか、あとラジオを聞いてらっしゃる皆さんの時間があるじゃないですか。それをもっと大切にしようって、いろんなことをなんかすごく大切にしようって思える、
はい、きっかけになりました。はい、そうかそうか、はい、大きいよね、自分の家族とのその別れ、はい、それと別れ方、
はい、そうですね、
準備してないもんね、だって、
はい、そうですそうですね、
それは残された人は厳しいよね、はい、お母さんも大変だったんじゃない？
そうです、母が一番もうとにかく泣かなかったんですね、最初
泣けなかったんだ、
泣けなかったんです、ね、
あんまりのショックですね、それ、
はい、そうですそうです、なので、もう一番の親友の子、おば様からちょっとお電話いただいた時に、もう泣き崩れちゃって、うん、あともう父親はその亡くなる日に、すみませんね、ちょっと私の個人的な話なんですけど、はいはい、たくさんの方にまた珍しく会ってるんですよ、朝からずっと亡くなるまで、なので
その日
その日、うんうん、なので亡くなったっていうのを聞いて皆さんが、もうすごいびっくりされてて、
今日会ったのよっていう、
そうそうなんです、そうなんです、もう皆さんから電話ですとか、まあ、自宅にもいらしていただいて、
なんか不思議ですね、それは、は
い、初めて言いましたね、大の大人がっていう言い方変ですけど、腰を抜かしてあんなに号泣をするっていうのを初めて見て、でもそれを見て自分の父親がどういう人だったかっていうのも知れたし、人っていうのはどういう生き方をしてどういう道を歩んで、行かないといけないかっていうのを、まあ父親の死ではあるんですけども、
亡くなった時にね、本当に見せられましたね、
はい、見せられましたね、
みんなが本当にこうなんかこうお父さんのことをなんていうのかな、理解していて大好き で、ね、はい、でもまさか本当にね、仲良しだった大切だった人がこんな風に言ってしまうなんて、要するにみんながこう信じられないっていう形、本当にもう残念、残念な思いでね、見送られたわけですよね、はい、それはじゃあもうね、千歳さんも子供たちを残されたお母さん、それはもう行くばかりかみたいなね、思いが想像はもうできない、とってもね悲しかったと思う、はい、準備できてないってことはすごく大変ですよね、
はい、そうですね、
まあ、でもお父さんもなんかよく聞かない、なんだか知らないけど突然めったに電話もかけてこない人電話かかってきたとか、
はい、
と思ってたらそこにね、はい、何でも会ってなかったのにこう出会い頭会ってしまったとかって、
はい、
でなんかよく聞きます、
はい、
なんかさよならを言いに来たのかなっていうね、
あ、実際うちの父親もあったんです、それが家族、あ、亡くなった後で父の友人たちから聞いたんですけど、うん、こうそれぞれの方皆さんが好きなものを買って配って歩いてたりとか、はい、そういうこと、
お父さん、
はい、それを亡くなった後に聞いたんですよ、こう前日にこう持ってきてたよとか、
いや
ただ立ち寄ったとか、なので事故ではあるんですけど、やっぱり
でもなんか、はい、もうお父さんの中では計画されたっていうか、
そう
ですね、そのお父さんイメージはないとは思うけれども、はい、自覚ないと思うけど、後ろね、
はい、
のなんか自分のこうなんて言うんでしょうね、はい、もう自分の人生が一番わからない自分だし、寿命もわからないし、ね、だけど、はい、何か直感だったり、はい、直感でもないか、無意識にね、
はい、
無意識に言っていて、でみんなに愛されてた父親だったっていうのを、はい、亡くなられてやっぱり初めて分かりますよね、
そうですよね、はい、それまでやっぱりね、うん、親子喧嘩とかやっぱりいろいろあるんですけど、やっぱり自分が子供として愛されてたんだなとか、ああこういう父親だったんだなとか、父親と母親の関係、また私兄弟もいるんですけど、兄弟と父親の関係、父親と周りの関係っていうのをすごい客観的に 見ることができたので、うん、亡くなったことはねすごい悲しいことなんですけど、うん、そのきっかけはすごい良かったなと思いますね。そこからまたいろんな流れがあって
流れが
でね、12月にまた邦子さんと会ったり、
もう私とはね出会ってもあんまり得はないかと思いますけど、でもあのおっしゃるように今自分の人生模様あのいろんなその出来事、要するに人との出会いとか、はい、その人が持ってくるその自分への影響だったりとかで目から鱗のようなね、はい、今まで当たり前に思ってたことがそうじゃないとか、はい、やっぱり何かのそのある意味アクシデントがないと人間的になかなか気づきづらいの で、
は
い、で大きなことを、まあ、あの今日のゲストの千歳さんは人との出会いの中で、はい、あのやっぱりもう体感していくっていうか頭では分かっていても、はい、実際その人の、ね、亡くなっていく時のその別れ方だったりとかね、はい、で自分自身にとって大切なことが何なのかっていう、
はいはい、
あとやっぱり亡くなって後にその人の評価が出るっていうのは確かにありますね。
はい、そうですね。
だからまあ別に世界中の人に愛されなさいとは言わないけど、
はい、
でもあの生き様が、はい、あの旅立つ時のまたそこに残るということでね、はい、でもお父様がそういうふうにみんなにねあの惜しまれてっていうのをあの子供としてはね見ることができて、
はい、
もう引き換えみたいではありますけどね、はい、お父様の死と。でも、うん、それは忘れられないよね。
はい、そうですね。
ねえ、まあ、まあその人との体験、人との関わりの中で生まれた千歳さんのまた生き方のなんていうのかな、あのテーマというか変わってきた、
はいはい、
それで自分自身の内側を見ていくっていうのもそういうところからなのかな。
そうですね、
うん、
そうですね。本当に私人様とのご縁にとっても恵まれてるなと思うんですね。これは本当に何物にも変えられないものなので、これもずっと大切にしていこうって思ってますね、はい、
あのどんなに嫌な人でもやっぱり人間って一人じゃ生きていけなくって、
はい、そうですね、
やっぱり何かしらの理由があって自分以外の人がいますよね。
はい、はい、そうですね。
で嫌な人もいればね、
はい、
あの悪いマイナスな自分に対して影響しか送れないような人たちも確かにいるかもしれないけれども、はい、でもそれも意味があるんだよね。
はい、意味がありますね。
ね、
はい、
だってほらなぜかというと自分のことは自分でわからないから、
はい、そうですね。
いろんなそのキャスティングの中でね自分の周りの人たちとの関わりの中で、
はい、
私ってこうなんだとか、
はい、
あの人を見てああではなりたくないとかね、
はい、
何か自分が知ることになるっていうか、
はい、
なんかもう本当にあの皮肉なんだけども、はい、そうですよね。
そうですよね。本当に本当にそうだと思います、
まあ、じゃあ千歳さんにとっては去年の4月も大きなねあのまた節目があったということでね、はい、あと気づきですよね。
気づきですね。本当に、
まあ、その後またねどんな風な人生模様になっていくのか次のコーナーでまたたっぷり聞かせていただきたいと思います。ここで1曲、曲のプレゼントです。人との出会いが自分 の、 その人生の中でいろんなターニングポイント、
はい、
気づき、ご自身のお父様のことも含めてね、はい、っていう話を先ほど伺ったんですけれども、でもその千歳さんってこうやってお話ししてもすごいなんか落ち着いてて、なんか、うん、安心して、
はい、
あのこの人と話せるなっていう風な雰囲気があるんですよ。で、あれだったんじゃないですか学生の頃っていうか、もう、 あのもうみんなの相談役だったりとか。
人の話を聞くのはとにかく好きですね、
うん、
飽きないっていう言い方は変かもしれないんですけど、ですし
聞く
側ですね。話す、今日も話してますけど、うん、聞くのが本当は好きですね、
うん、そうやってすごく学生時代とかってみんなの頼りになるお姉さんみたいな感じだったんじゃないですか。
そうやって思われてたら、ね、嬉しいんですけど、ただ
の
こう話してる間にうんうんって本当に聞いてて、
うん、
で最後というか、まあ、途中でポッて私が言った一言が誰かに刺さってるというか、なんかポイントになってたりとか、
うん、
それは後から友達に言われたりっていうのはもう何回もそれはあります。なんかその一言が結構重いねとか、いい意味で重いねっていう、すごい響いたとか、ありがとうとか、
あのすごく落ち着いてるっていうか、こう達観してるので、あのそうですね、まあ、千歳さんの学生時代というか、あの読谷で、はい、あの学校生活は何も問題なく生きてきた子なの。
そうで、中学あたりから、うん、なんか、まあ、子供の時からそうだったんですけど、あの馴染めない というか。
え、何に？
なんか学校の雰囲気とか、あと授業とかが、例えば小学生とかだと 1+1 は2って決まってるじゃないですか、うんうん、でも私の中では 1+1 は3であってもいいし、うん、7であってもいいし100でもいいって思ってたんですよ。
これちょっと危ない
危ないですか。
うちにも一人そういうのがいましたね
それが小学生の間だとなんか丸く収まってたのが、うん、中学校からだとやっぱりそれぞれに違うというか、
受験も控えられるし、はい、そういうのが勉強もしなきゃいけないゾーンに入りますよね、
は
い、
なのでだんだん苦しくなってきて、まあ、高校に行くと学校に行っても授業出なかったりとか、
そんな感じだったの。
そんな感じです。もう出欠だけ
登校拒否してた。
で、はもうはもう本当に登校拒否ですよね。うちにはいないけど登校拒否みたいな
引きこもってはいないけど
引きこもってはないけど学校とりあえず行って
出席取ってどっか行っちゃう、
どっか行っちゃうとか。
おやるわね
はい、
それぐらい違和感があったので、ね、じゃあ学校に対して
すごい。そうですね、行きづらかった。
いじめにあったとかそういうんではないのよね。
一度だけ、うん、ちょっと身体的なことで、うん、体育の先生にちょっとみんなの前で笑われたというか、ちょっと指摘されて、
それ、
はい、でそれでもう体育の授業は完全にボイコットを、
もういいや、
もういいや、もうマラソン大会も体育的なあのイベントも全部出ないっていうのをやって、う
ん、あ、すごく傷つきやすいというか繊細な子だったのね。
まあその時は今大人になりました。
いえいえ、だってほらもう体に来るとかおっしゃってたでしょ、はい、自分の中でショックなことがあるからね、
はい、体のちょっと特徴
取り込んでしまうんだね、
はい、もうそれがね、親がそういう体にしたくて産んだわけではないので、でもそれもずっと親に言えなかったんですね、うん、で成人して、うん、だいぶもう20代後半ぐらいかな、ね、うん、母親に実はこうこうこうで学校生活の話になった時に、
うん、こうやって言われたと、
はい、こうやって実は先生に言われたって言ったらもう泣きながら、
お母さん
その時に言ってくれれば学校に抗議もしたしって言われて、うん、でも私はそういうふうにやり合うのも好きじゃなかったので、はい、なのでそれは私が私の中に閉じ込めておければいいことだと思ってたので、
うわ大人や、まあ、平和主義的にね、
まあはい、まあはい、
だけどやっぱそういうことしているとやっぱもっともっと自分っていうのをこう閉じ込めてしまうか、どこかで爆発するでしょう、体に来たりね、
はい、大人になって大爆発して、
あ、
はい、来たんです。それがもういろんないろんななって、そこでターニングポイントに松田七子さんが登場して、
うん、
ふわーっていろんな本当に人と この関わり方とか出会う人を質って言い方はとっても語弊があるかもしれないんですけど変わったんですね、
うん、
でそこで本当に自分で本当に自分のバッテンを外すことができたし、こんな体でもいいんだ、こういう考え方、
うん、
こういう生き方でいいんだっていうバッテンを自分で外して自分で花丸をつけられた自分がいたので、うん、そこから本当に変わりました。
いやでも本当みんなね、こうやって大人になってお会いして出会って順風満帆にね来てこられたのかなと思うんだけれども、はい、やっぱり自分の中の自分自身との葛藤もあれば、
はい、
自分で作ったネガティブな思いもあるし、はい、また外からもで、はい、みんないろいろ大変だよね、はい、この三次元世界で、はい、もう何っていうぐらいもう次から次へと来るんですが、はい、でも今のこう今日この現在というか千歳さんはもう自分ですよ、自分を見る自分のを内観できるし、
はい、
それででも絶対そのなんていうのかな、人の悪いところは見たくないっておっしゃってたじゃないですか、はい、やっぱりみんなのとこがいいところがあるっていう風な、はい、これはもう性格的にとっても素敵なことで、
あ、そうですか、
そうですよ、もう どここの人どこか探す人じゃないどこかな、指先かなとかさ、なんか髪の毛かなとかね、いちいちいちっていう人もいるじゃないですか、はい、中にはね、いろんな人間がいますのでね、はい、そういう中においてはすごくポジティブで、でポジティブな千歳さんでも、
はい、
やっぱり節目節目でいろんなねやっぱ考えさせられること、
はい、
で超えなきゃいけない試練もあったりとかね、はい、でも今こうやって元気で来てらっしゃるところで、はい、超えられたということなので、はい、まあそうね、この落ち着いた感じがきっと周りの人たちをこれからね、ああ千歳さんだったのがいろんな話聞いてもらいたいなっていいお姉ちゃんだみたいな、絶対そんな存在だと思いますよ。
ありがとうございます、
うんうん、まあ、なんだきっと今ねいろんなことをこう模索中というかね、これからお仕事もそうで、はい、もう絶対私もセラピストさんだなと思ってるんだけれども、いや自分はとかさっきおっしゃったけど、はい、いやいやいや、ご自身の体験だったりとか考え方がね、
はい、
すごく前向きなので、聞いてらっしゃるリスナーの中にもほら、なんか同じような経験してるっていうか、はい、なんか学校が嫌で、うん、それで自分のことなんか言われても本当ショックでみたいなこととか、うん、で旅立つ人たちと その旅立ち方とかね、
はいはい、
で人ってどうなんだろうっていうのをこうなんか考える、今そういうまあ、ちっとさはそういう時期なんだよね、
はい、そうですね、
しっかりと次のこのなんていうのかなステージに向かって準備してる感じだよね、
はい、そうです、ね、そうです、
はい、うん、そうですね、どうですかラジオでこうやってお話ししてると、はい、なんか自分でまとまることない、自分が考えてたことを頭の中でこう話してみて。
そうですね、なんか本当に初めてなのでラジオに出るっていう、本当にここ来るまでは私肩書きないし喋ることないし
いやいや、いっぱいありますよ、
どうしようかなと思ってたんですけど、やっぱ引き出し方がうまいんですね、くにこさんが。なんか
帰りにじゃあケーキ冷蔵庫から出してきますのでね、
なのでなんかこれからの自分っていうのも結構まとまってきました、
ね、案外自分でこうやって話すと言葉にして言うと、あんまりこう自分の中まとめてきれなかったことがこう確認作業ができる時があると思うんですよ。
はい、
でこのなんてゲストトークのこの番組の中でよくゲストさんがおっしゃるのが、
はい、
あ、なんか自分ってそんなこと考えてたんだなって今日話して思いましたね。
そうおっしゃるので、それは思います。はい、
だからやっぱりこう話すことって大切かもしれませんね。
そうですね。はい、
口にするっていうのがね。
そうですね。言葉にする
っていう。言葉にするっていうね。はい、そうそう。まあでもこれからのまた千歳さんから目が離せないっていうか、みんな今とてもね、いろんな意味で時期的に人間が変わり目だ、変わり目、はい、ターニングのポイントなんですって。はい、だからここで転職してみたい、なんか人生を変えてみたい、引っ越しをしてみたいって、自分自身をもう一回っていう、とてもいい今タイミングなんですって考えるの
は。はい、
だから今日マジカルでね、この千歳さんのお話の中で、
はい、
まずは自分の家族のことだったり、小さい時どうだったんだろうみたいなのを、はい、一生懸命話してくださってたので、はい、そこにいっぱいヒントがあるよね。
あります、
今の自分の生き方とかさ、性格とか、ね、直さなければいけないとか、はい、あ、これでよかったみたいなね、はい、だそのいいとこだけいっぱい取っていただいて、はい、で次いらっしゃる時はすごいまた違う肩書きになっていらっしゃるかと、ま、間違いないと思う趣味とかある？
趣味はお花です。
あ、例えば、あ、生けるお花？
今は生け花で、もともとはフラワーアレンジメントだったんですけど、今は生け花を7年8年で、でこの間首里城で狩、はい、崎翔吾先生、
はいはいはい、
そのイベントちょっとお手伝いしてたんですね。
は
い、なんでお花大好きです。
なんかいろんなお顔を持ってらっしゃるっていうか、フラワーアレンジメントから始めて、今はお花、
今は、はい、生け花、草月流のですね。
あ、はい、そうなんだ、は
い、大好きです。
まあ、千歳さんがお花が大好きだっていう、まあ、可愛いし綺麗だしっていうこともあるんですけど、はい、何ですかそのポイントは、はい、花が好きな。
ですね、なんて言うんだろう、そのまあ生け花だけじゃないんですけど、まあ、私の場合は生け花なんですけど、無になる瞬間があるんですよ。例えばお花だと、ここに生けてほしいとか、うん、ここに入れてほしいっていう、なんかあるんですよ、やっぱり。
なんか声が聞こえてくる？
いやいや、そんな怪しい。
いや、お花が、千歳さん、私ここに刺してとかさ、私もうちょっと切ってくれるとか、
ここも気にしてちょうだいとか。なんかあるんですよ、やっぱり。それは最初わからなかったんですけど、うん、なんかやってるうちに、あ、こうだなって、っていうのがあって、そうなると、うん、なんていうんですかね、よくスポーツをやってらっしゃる方がなんかゾーンに入ったとかよく言いますよね、多分それと同じだと思う、ね、はい、そうです、なんか風が流れるっていうか、
お、面白い
なんですよ。なので、でも考えてみると、お花、生け花って華道で道ですよね、
花の道ね、は
い、で茶道とか、やっぱりそういう道って、うん、そういうことなのかなと思ったんです。その自分と向き合う作業とか、例えば瞑想とか、
うんうんうん、
はい、ヨガとか、ヨガも、ね、一人でやってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、それもやっぱり自分を内観する作業、うん、それが私は生け花、
はい、アイテムと、アイテムとしてね、
私がアイテムとしてです、
私、はい、歌であるように、
そうです、そうです、そうです、
うーん、
そうです、そうです、
面白いね。全てのものがお花だって何だって歌だって全部なんか自分とこうつながってるっていうか、はい、
そうなんです。
よそものなんて巡回してないわけじゃないですね、はい、ここを通して自分が見えるみたいな、
はい、そうなんです。
一緒に歩いてる、
はい、だからラジオを聞いてる皆さんが例えばそれがなんていうんですかランニングとかマラソンとかウォーキングとか一人でやってらっしゃること絶対あると思うんですよ。料理とか、
うん、一人の時間で何をしてるのかなっていう、
はいはい、
う
ん、あるね、それがまあ、千恵子さんでも言われたんですけど道の瞑想って言われたんですよ、うん、
道ね、
はい、なので、うん、あ道なんだなと思って、うん、それも気づきですね。
いやまあなんかなるほどそうか花の道か私は歌の道だとか、ね、はい、いいですね、はい、その日本の中にあるその言い回しというかさ、はい、言葉のなんていうの持つあのすごい道先案内してくださいますよね言葉が。
はい、そうですね。
格言だったりとかね、
はい、そうですね、
言い回しもなんか面白いですね、はい、これはいただきみたいなじゃあお花をねしっかりこうなんていうのかなこれから花を通してですね花を通して
そうです、ね、
あのご自身のまた自分の内観をしていくっていう、
はい、そうですね、
あの千歳さんがいらっしゃるので、はい、また次回いらっしゃる時にすごい変わったねなんて話になるかもしれませんよね。お仕事みたいなねそれを楽しみに待っておりますのでとりあえず今は自分の中の充電器ということと、はい、自分をねもう一回見つめ直すというかまた新しいことを始めると、はい、今千歳さんは、ねはい、そういうところにいるということで、
はい、
でまた道が開いて進んでいた時にはまた街からいらしてくださいね、はい、あっという間にねもうエンディングでございます、
ね、あっという間でした。
はい、ちょっとさ人生旅のも途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は。
そうですね、自分の信じる道をまっすぐ、はい、行きたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様ご自身の道を今ね歩いてらっしゃるとっても素敵な方でした。宮里千歳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びにいらしてください。
はい。